毎週火曜日は
放課後ラジオ。イエーイ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立有馬高校からお二人お越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
ではまずお名前からご紹介いただけますか。
はい、有馬高校2年生、長尾有馬です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
有馬高校1年1組の、山田幸人と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。スタジオに2年生の長尾有馬くん、そして1年生の山田幸人くんにお越しいただきました。今日はですね、いろいろお話をこの後聞いていきたいなと思うんですけど、まずはですね、夏休みも明けて学校がいよいよ始まったということで、まずは今日1日振り返って、何か印象に残っていること、長尾くん何かありますか。
そうですね、今日が修業式、あ、うん、違う、
修業式始まったのね。
始まりましたということで、そうですね、やっぱり、僕の方が生徒会に所属してて、
うん、ああそうなんですね。
はいはい、修業式も裏方の仕事があったので、
ああそれはそれは、
そこで、うん、今日僕は壇上に立ったんですけど、うんうんうん、ちょっとしたアクシデント
が、何があったんですか。
実はありまして、はい、
ハプニングが発生。
そうなんですよ、だいたい始まるときに、はい、部活とかがあったりすると、症状が校長が渡したりするじゃないですか。はい、それの順番が実はちょっと分からなくなってまして、本番前に
あら
それをあたふた揃えるっていう作業が実は裏方であったっていう。
そうなんですね。
そうなんです。
本来はどういう順番に並んでるものなんですか。
本当は原稿があって、はい、その原稿の順番に合わせてっていう風な感じなんですけど、
はい、それが
そうなんですよ。それが
バラバラになってた。
そう、実はバラバラになってて。
誰が担当だったんですか。
僕なんですよ。
長尾くん。
そうなんです。
なんでバラバラになっちゃったの。
いや、はじめ僕が裏方の方に入って、
はいはい、
これはどういう順番なんだろうと思って原稿を確認するじゃないですか。はい、それを見ると、
はい、
あれ並んでるやつと順番が違くないって気づいて、はい、先輩にも確認をして、やっぱり違うよね、
違うと、
これはまず始まってしまう、急いで順番を入れ替えて。そうなんです。
バタバタだって、校長先生その通りやっちゃうもんね。
やっちゃいますから、
ね、あれってなったら大変なことになりますけど、
前に出てる人と違うじゃない、
ね、あれってなって。本番どうだったんですか。
本番までにはなんとか揃え終えることができて、
ま、よかったですね。ちょっとじゃあバタバタした始業式。
そうですね。
そうですか。山田君は今日振り返ってどうですか。一日印象に残っていることありますか。
今日が始業式なんですけど、
う
ん、
始まり、
はい、他の学校では、うん、昨日の9月1日が始業式。
ああそうなんですね。
でも有馬高校が、うん、1日遅れっていうの、はい、9月2日が始業式、でこれなんでかっていうと、はい、9月1日が有馬高校の創立記念日、
うん、そうなんですね。ということで、すごい、
そう1日休みになって、生徒たちもみんな大喜びで
1日得して、
はい、
昨日は何して過ごしたんですか。じゃあ、
あ、いやもう、まあ、夏休みの宿題とか
はい、9月ですけど、
まあ、1日前なんですけど、まあ、それやってたり、まあ、終わったんでよかったんですけど、
はい、
まあ、その早めに終わったんで、その後はなんか趣味のゲームだったり、
う
ん、
あ、ちょっとゆっくり
してゆっくりしてました。
そうですか。得した1日ということで、
はい、
長尾君は昨日は何して過ごしたんですか。
昨日は僕も課題ですね。
課題、
実はそうなんですよ。
あら、
実は
そうなんですか。
実は課題に追われて
ギリギリまで。
そう、
間に合ったんですか。
まあなんとか、
なんとか、
なんとか。いやもう夜中までやりました。
お疲れ様でした。そうですか。まあみんなこれはね、あるあるかもしれませんけど、夏休み、
ね、そうですね。
夏休みじゃあ比較的ゆっくり過ごしたんですか、二人とも。
そうですね、なんとかゆっくり過ごすことができて、
うん、うん、
でもかなり世話しない夏休みだったと思います、うん、今年は特に。
そうなんですね、はい、そう、今日はですね、そのお話をねお聞きしようと思って、夏休み期間中にあったんですね。
そうです、
はい、今日ご紹介いただくのはマレーシア短期研修があったということで、まずは日程と、まあ、どこに行ったのか具体的にちょっと教えてもらえますか。
はい、今回私たちが夏休みの間に行った、はい、 マレーシア研修というのが2年生2名、はい、1年生4名、引率教員2名の、うん、8名で、今回アリ校の、姉妹校で、はい、マレーシアは、サバ州にある、
サバ州、
はい、そうです、うん、オールセインツ高校というところに訪問しまして、はい、
オールセインツ高校に行ったんですね、
はい、そうです、はい、生徒は、それぞれ、うん、現地の家族、うんとホームステイとして、引き取られて生活を
今回お世話になるんですね、
はいはい、
ドナドナみたいになっちゃうから引き取られちゃうとね元の子に行っちゃうの
であそうですね
お世話になって
受け入れてもらって
そう受け入れてもらってじゃあ、9日間ぐらい
そうですね、7月の31日にマレーシアの方に向かいまして、はいうん、ホームステイとして受け入れてもらったのは8月1日から8月の、うん
7日までですね。
なるほど、はいまあ、1週間ほどお世話になったと、
はい、
じゃあ向こうの現地の高校にも行ってでホームステイしてであとはどっかお出かけという流れになるんですけど大まかに内容としては、
ね、1週間やっぱり受け入れがあったので、うん、その間の休日とかは、うん、ホームステイ先の家族と一緒に過ごすみたいなことを過ごしました、
うん、そうなんですね結構ねあの皆さんにとって冒険ですもんね海外に行くっていうのはね
そうですね、
なぜこの研修に参加しようと長尾くん思ったんですか
僕が研修に参加しようと思ったのは、うん、やっぱりそうですね、まあ、海外に高校生のうちに留学するっていう経験はなかなかできない、
うん、そうそうない
そうなかなかないと思って、はい、それをやっぱ有馬高校はやってるということで、はいで実は、
うん、
あのオールセインツの他にも、はい、オーストラリアの方にも姉妹校がありましてそれは僕実は去年見送ってるんですよ
行かなかったんですね
そう行かなくて、うん、でやっぱりでも行かないと後悔するなって自分が思ったので
なるほど
いや今回は行こうと、勇気を振り絞って
そうなんですね、そうですねで参加してみようと、
はい、
おそう山田君はどういった思いで参加されたんですか、
やっぱまあ、やっぱ海外に行くっていうその貴重な経験がそのなんかまあ過去に1回家族旅行でオーストラリアに行ったことあるんですけどもう海外に行ったのはもうなんかそれっきりなんかなっていうそのなんかまあ楽しかったんですけどなんかそのなんかもう1回まあ家族と行ってみたいなと思ったんですけどその大学生とかになった時に、やっぱそのなんか、大学生の友達とか、みんなでなんか、海外へ行くみたいな、その友達だけで海外に行くみたいなのが、すごいちょっとなんか、楽しそうというか、で、その大学じゃなくて高校生の、なんか中、高校生でできるっていうのが、なんかその特徴的というか、
魅力に感じて。
魅力に感じて、まあ、しかもマレーシアっていうその国名は聞いたことあるけど、うん、その中身についてはあんま知らない
確かに
国だったんで、うん、ちょっと興味あったんで行ってみました、
まあ、家族とは違うもんね友達と、まあ、先輩もいらっしゃいますけど一緒に行くっていうのはちょっと不安とかはどうでしたなかったですか
あ、まあ、不安はありました
ありましたかどんな不安がありました
やっぱその、うん、家族っていうのはそのなんか、うん身内のっていうのもあって、うん、やっぱ安心感がすごくて、うんね、でもなんかその、まあ、その、まあ高校生のその友達だったり先輩だったりと行くってなると、うん、そのなんか、まあ俺がその行っちゃなんですけど、なんか心細いというか、うん、みんなそうなんですけど心細いというか、
そりゃそうですよね。うん、
それなんでちょっとそういうそのなんやろ大丈夫かなみたいな、うん、行ってもなんか。そのなんやろちゃんとうまくやれるかなっていうその不安はありました、うん、そういう不安があ
の言葉の不安とかはどうでした
あやっぱその最初は、うん、そのホストファミリーと会った時に、うんうん、そのうわちゃんと喋らな喋らなっていうその焦りいっぱいだったんですけど、うん
はい
まあ、その徐々に、うん、もうその日々が経つにつれて、うん、なんかその自分の中の英語力、はいはい、というかそんなものが上がった気がして、うん、
でそのすごい
その日本人の友達にもその無意識に英語で話しちゃうっていう
すごいへやっぱり環境変わると意識もちょっと変わっていくんでしょうね
やっぱ違くなります
へじゃ あ, あの言葉は英語で会話をする
はい英語ですね
あそうなんですね、はい、長尾くんはどう不安とかなかったですか
いやありましたよそれ
どんな不安がありました
やっぱりさっき
山田くんがね、
山田くんが触れていたのもあるんですけど、はい、言葉っていうのがありました、
は
い、
や
っぱ実は僕そんなに英語が得意じゃなくて、
はい、
むしろ苦手ぐらい、
苦手な方、
そうなんですよ、で、まあ、そんな苦手な状態で、もちろん英語しか伝わらないし、日本語なんか伝わるわけがないから、はい、まあ、そこが、うわ、どうしようっていう不安はものすごいありましたね、やっぱり、
はい、
そうですね。でも実際その不安を持った状態で行ってみたんですけど、案外なんとかなるもんなんですよ、
ね、そうなんだ、はい、言葉はそんなに英語は出てこなくても、
英語は出てこなくてもやっぱりボディーランゲージとか、
なるほど、ね、身振り手振りで、
そう、身振り手振り、表情とか、
も
うそれもあるし、すごく優しくて、向こうの
方が、向こうの方が良かったですよ、ね、
そうなんだ、その優しさに助けられましたね、
そうなんだ、じゃあ最初のその英語どうかなっていう不安はもうすぐに薄れてきて、はい、
薄れてきて、
あ、そうなんですね。で、まあ、マレーシアに飛行機で行ってということで、現地について、オールセインツ高校、
はい、
こちらで授業を実際受けたりしたんですか、高校では。
はい、
どんな授業を受けたんですか。
その授業、なんかそのマレーシアの独特の絵、そのなんか日本の、そのなんか絵の描き方とか、はい、そのなんか全然違う感じの、その絵を描いて、
どんな違いがあるんですか、色とか。
まあ、色がなんかもうとてもカラフルで、
カラフル、へえ、
すごいなんか派手というか、
派手な、
そんな絵を描きました。
おお、どんな絵を描いたんですか。
魚の絵を描いてみて、でその魚の、その、まあ、塗り絵みたいな感じで、それでなんかそのみんな生徒がいろいろ絵を混ぜたり描いていって、でそのなんか自分の、自分だけのなんか独特な絵ができました。
高校の授業でそういう時間があるんですね、はい。まあ、美術みたいなもんですかね。
美術ですね、日本で。
長尾君はどんな授業を受けました。印象に残った授業あります。
印象に残った授業でいうと、少し外れるんですけど、なんか、あちらの高校すごい運動としてバドミントンに力を入れていて、そうですね、で迎え入れられた一環として、そのホストファミリーたちとバドミントンの試合をするっていう時間がありまして、そうですね、それではもう運動場の、運動場じゃない、体育館、
体育館で、
体育館のこの客席みたいな位置にもう生徒がずらっと並んで、で真ん中では僕たちがもう一生懸命試合をして、点が取るたびにわーって
盛り上がってくるんですね。
そうなんですよ。でもすごい取って取られる熱い戦いが
へえ、あれなんですかね、国民的スポーツなんですかね、バドミントン。
どうなんでしょうね、
その高校があれなんですかね、押してるんですかね。
押しているのか、でもみんなうまかったんですよ。
そうなんですよね。そうなん、お二人はバドミントンの経験は
ないです。
あまりない
ないなりになんとか、
まあ、遊びでお正月親戚とする程度みたいな、
そうですね、そのぐらい
、でもみんな向こうの高校生盛り上げてくれて、
はい、
そうなんですね。じゃあそういったもう交流があったりということですね。高校ではあの実際の授業はあれですか、あのみんなと一緒に受けたんですか、それ以外に。
あ、料理、マレーシアのその独特な、そのパンケーキ、
パンケーキ
というか、なんかそういう生地で、そういう生地を巻いて、カレーとかにつけて食べるみたいな、その生地を作る、っていうのを授業でやります。
家庭科の授業、
ね、調理実習みたいな、
調理実習みたいなんですかね、あの有馬高校の授業と向こうのこの、オールセインツ高校、なんかこう大きな違いっていうのは何か感じたことありますか。
そうですね、授業の違いっていうか、いうよりかは、まあ、全体、学校全体の違いになるんですけど、まず教室がとても違くて、日本の教室ってやっぱり部屋じゃないですか。
部屋ですね、四角い。
そうですね、窓があって、ドアがあって、ないんですよ。
え、ないんです。ないの？
窓もドアもないんですよ。廊下と実は吹き抜けになっていて、そうなんですよ。仕切りはあるんですけど、その仕切りがあって上に窓がついてるじゃないですか、日本には。その窓がなくてドアもない、 もうすぐに入れるし出れるし風も通るし、そうなんです。
いいですね。
もう廊下とつながってるよみたいな教室で開放的な授業が常に受けれるんです。
話し声とかじゃあもう外に
もう全然聞こえる感じ。
隣の教室とかはどう？
隣の教室とは一応壁はあるんですけど、それもやはり廊下がつながってるから同じように
声聞こえてきたりとか。
聞こえてきます。
へ、ね、でもちょっとまあ開放的な感じなんですね。
そうですね。
椅子とかテーブルはどんな感じでした？
椅子が
皆さん学校とは違いありました？
椅子がなんかプラスチック製、
プラスチック製、
そのなんか100均とかにありそうな感じ、ありそうな感じの、
まあ、実際もうちょっとねすると思いますけど
日本のいわゆる勉強机、勉強椅子というイメージではなかったです。ースーパーとか
フードコートにありそうな、
フードコートにありそうな、そういう椅子と机、
そんな感じに。
なんか入れるものはあるんですか、その机の下に。
一応ありますね、その隙間は
あります。あ、隙間あるんですね、棚というか。じゃあそういったところが、黒板は一緒、チョークで書く感じ、
ホワイトボード、
ホワイトボード
みたいな感じでした、
ね。へえ、じゃあペンで書くのかな。
ペンで書く、ペンでしたね、
はい。ああそうなんですね。
あと絵の授業の時、僕も絵の授業を受けたんですけど、はい、その時はあのタブレットを、テレビに映す、
はい、
あのでそのテレビをホワイトボードの前に置いて大きく映し出すような、まあ、日本でも最近取り入れられているようなデジタルの授業も行っていて、ね、そうですね。
じゃあ居眠りしてるときに先生からチョークをこう飛ばされて、ないんですね。
そうですね、もうそれは起きなくなっているかもしれない。
タブレットは投げられないよね。そうなんだ。じゃあちょっと進んだ感じの授業もあったりと、ことなんですね。でお昼ご飯とかどう、学校で食べたんですか、高校で。
食べましたね。
学食を使ったんですか。
あ、はい、そうです、
ね。どんなメニューがあったんですか、向こうは。
そう、ハンバーガーとか。
ハンバーガー。
ハンバーガーとか、サンドイッチとか。
あ、サンドイッチ。
焼きそばみたいなのもあるんですけど、味が焼きそばじゃないという。
どんな味したんですか。
あ、まあでもその近い味はするんですけど、なんかその。うん、薄い、
薄い
味が薄い焼きそばみたいなものもありました。
あ、そうなんですね。でも見た目は焼きそば風、
見た目はもうめちゃくちゃ焼きそばです。
そうなんですね。結構種類はあったんですか、向こうの高校。
はい、そうですね。
お、長尾君は何か食べました、学食で。
僕も学食食べて、ハンバーガー、さっき言ったハンバーガーとか、あと焼きそばみたいなやつ、まあ多分、伝統料理のミーゴレンだとは思うんですけど、多分それとか、あとお米、
はい、
お米にスープを入れたおかゆみたいな、そう料理もあったり、でそういう伝統料理もあったんですけど、それとは結構裏腹に、そのウインナーを挟んで揚げたパンみたいな、
シンプルな、
シンプルなパンもあったりと、結構バラエティ豊かな学食です、
値段的にはどう？
めっちゃ安い。
あ、安い。あ、そうなんだ。じゃあ結構お腹いっぱい食べられるね、お小遣いだけ。
そうですね、
みんな利用してるんですか、あの向こうの生徒さんは、学食を。
もうほとんどの人がもう利用してますね。
あ、そういう感じなんですね。
うちのホストファミリーなんか、はい、その朝ご飯を、その食べずに、その学校で済ますという
か。おそうなんですね。
その朝の時間帯でも、はい、その学食が空いてて、結構その休憩時間が多くて、
あ、そうなんですね。
その朝方にその休憩時間があるので、そこで学食で
済ますと、
済ましてます。
結構じゃあ生活スタイルも日本と違うのかもしれませんね。
そうですね。
高校以外にはどっかお出かけとかしたんですか、向こうでは。
しましたね、休日になって、ると、まあ、やっぱり学校がないので、でその間は、私の場合はホストファミリーたちと、ラフレシア、
ラフレシア、
ラフレシアっていうすごく大きな花があるんです、
はい、世界一大きな花だっけ。
そうですね。そのラフレシアを私は見に行きました。
どれぐらいの大きさですか。
でも実は私が見に行った種類、実はそんなに大きくなくて、でもそれでもどうでしょう、30センチぐらい。
あ、大きいね。洗面器ぐらいあるかな。
そうですね、ぐらいの大きい花が、
それでもまあ小さい方なんですよね、
多分。ラフレシアの中だったら 小さい方にはなると思うんですけど、うん、それでもやっぱなかなかそんなサイズの大きな花って見たことないから、ね、すごくテンション上がりました ね、
そうね。じゃあお休みの日はホストファミリーの方とお出かけ、
はい、
山田君はどこお出かけしたんですか。
僕は山登り、
うん、山登り
を行って、うん、まあ有名、日本で有名なの、うん、まあ、ここら辺で言うと六甲山。
あ、六甲、はい。
六甲山が931メートル。
ああ、そうなんですね。
なんですけど、はい、僕が登った山が、そのなんか、どこら辺、はい、マレーシアでは、なんかどこら辺でもそのありそうな山、
うん、
なのに、その、山頂まで1500メートルぐらい。
結構本格的な。
結構その。
登山に近いですよ、なんか。
結構、その。
1500メーター
?1500メーターを。
登ったの?
登って、その、僕が、その、うん、そのなんか今まで登った山、結構その家族でも山登りとかするんですけど。
うん、あ、そうなんだ。うん、
まあ、それでも、一番高い山でやっぱ六甲山の山頂なんですけど
記録を大幅更新しましたね。そう、1000メーター超え、
1500メーターぐらい
すごいな
の山を、そう、そこでとある失敗があって。
あ、どんな失敗したの？
あの、飲み物がなくて、
はい、飲み物がなくて、
飲み物がなくて、はい、その山頂に行ってバニラアイスが売ってたんですけど、う
ん、なんかでもバニラアイス
バニラアイスが売ってたんですけど、
うん、
いや、なんかそのそれよりその飲み物を優先してて
喉乾いてるね。
喉乾いてるんで 1500m なんて登ったことないんで、なんでもう 1500m の山をもう登って降りて飲み物買ってっていう、その
その間飲まずに、
その間飲まずに、
大変危ないね。持っていかなかったんですか。
忘れそのそこまで高くないだろうと思ってて。
そうなん、距離は最初に言ってくれなかったんですね。
言ってくれなくて
ちょっと山登ろうみたいな感じで、
はい、
軽いノリで
行ったら、軽いノリで行ってて、そこまでそんな高くないんだろうなと思ってたら
1500m。そうですか。山頂からの景色はどうでした？
とても綺麗でしたね、
うん、
あの山頂からその海が見えてて、
あ、いいですね。
しかもその登り終わった後のその時間帯が夕方だったんで、その夕日と、
ね、ドラマチックな
相まってとても綺麗でした、
ね、いいですね。ちょっとロマンチックな感じも出ながら、
はい、
ヤッホーって叫びました？
いや、
叫んでないんですか？
叫んでないです。
マレーシアでヤッホー。
いや、叫んでなかったですね。ちょっと後悔。
またじゃあ次の機会に。
はい。
じゃあいろんなところに連れて行ってもらったんですね。ホームステイしてる。
はい、そうです、そうですね。
あの長尾くんのこのホームステイでお世話になった家族はどんな家族だったんですか？
僕がお世話になったホストファミリーたちは、うん、そうですね。まず、生徒。
うん、
僕と同じぐらいの年の、そうですね、あの生徒の人は、うん、とても魚が好きで、
あ、お魚が好きで、
そうです、彼が僕がお世話になってる間に残してくれた格言が、
はい、
ノーフィッシュノーライフ。
すごい、
すごくないですか。
すごいね、
すごい、もう魚への情熱がすごくて、
すごいね。
そうなんです、
生きていけない
と、ね、お家に池があって、
うん、
それにもうすごい量の魚を飼っていて、いろんな種類を見せてくれたりして、そうですね、魚への情熱がすごい。
魚育てるのも飼うのも好きだし、食べるのも好きなの？
多分食べるの嫌なくらい魚が好きで、
あ、食べない。
そうなんですよ。
あ、
もう見て楽しんで研究するみたいな。
お、そうなんですね。うう愛情がじゃあすごいんでしょうね。
そうなんですよ。
じゃあお食事とかはじゃあ魚料理は出ず？
出なかったですね。もうずっと全あの他の豚とか鶏とか、まあ、そういうお肉
関係なんですね。
多くて魚は出てなかったです。
そうですか。なんでハマったのか聞きました？
あ、確かに聞いておけばよかったですね。それ
何のきっかけでね、魚にハマったんでしょうね。
そうですね、とにかくすごい情熱だったので。
おー、そうなの。長尾くんは何かハマってるものあるんですか今？
僕はそうですね、今ハマってるもの、うん、だと、そうですね、今ハマってるのだと、うん、でも音楽、そうですね、
どんなジャンル？音楽
ってジャンルで言うと、まあ、J-POP、 特にアーティストにハマってて、
うん、
オフィシャルヒゲダンディズム、めっちゃ好きなんですよね。
おそうなんですね。この後リクエストをお聞きするので、ひょっとしたら選んでくれてるかもしれない、ね、
もしかしたらそこはお楽しみ
で、お楽しみで、はいはい、山田君のところはどんな家族でした？
まあ、とにかくそのみんなが
フレンドリー
な感じで、うん、そのマレー語とか英語とか、うん、まあ、英語は少しですけど、はい、まあ、マレー語なんか全く話せない、うん、そんなその自分をその受け入れてくれて、うん、それしてその、まあ、味の合う合わないとかいろいろ01から
聞いてくれて、
もう聞いてくれて、うん、まあ、とても優しいっていう、そういうイメージが強くて、
同い年ぐらいのお子さんいらっしゃったんですか？
あ、はい、そうですね、うん、うちのその相方が、うん、もうなんか勉強熱心で、うん、その僕が教えたその日本語とかを、うん、そのちゃんとそのあこういう時に使うんやっていうのを理解して使ってくれる
というか、そうなんですね。で
メッセージとかでも、うん、日本に来た時は覚える日本語って何がいいですかっていうのをちゃんと聞いてくれて、
うんうん、何と教えたんですか？
まあ、感謝とか、
う
ん、その
ありがとうとか、
まあ、はい、謝罪ごめんなさいとかそういうなんか挨拶とか、うん、そういう短い言葉を覚えたらある程度は、うん、
いいよって、
はい、
関西風の毎度とか
いやそういうのは
お気にとかそういうのも教えてない、
そういうのは
教えて、まあ、標準語で、
はい、
あそうなんですね。じゃあまた今度来る機会があるんですか向こうの？
あ、はい、そうですね。
そうなんですね。じゃあぜひまたねそういうチャンスがあったらいろんなところを案内できたらいいですね、日本
は。はい、そうですね。
ぜひ六甲さん連れて行ってあげて。
はい。
じゃあ、印象、まあ、いろんなこうね、お出かけもしたし、授業も受けたということですけれども、こう、研修から帰ってきて、自分の中で何か気持ちの変化とかありました？
そうですね、気持ちの変化で言うと、うん、まあ、やっぱり、海外行って、うんうん、まあ、当たり、まあ、日本でももちろんあることなんですけど、うん、やっぱ考え方の違いって、うん、まあ、やっぱ人それぞれあって、うん、特にそれが国が違えば、うん、それは顕著になると思ってて、はい、うん、でもその考え方の違いをちゃんと理解して、
うん、
接してくれた、向こうが今回接してくれたとかなり自分の中では思っていて、はい、やっぱそこでその考え方の違いを、うん、分かった上でちゃんと寄り添うことってすごい相手にとって気分がいいっていうか、もうすごくいい嬉しいことなんだなっていうのが、その受ける側になって初めて気づいたところがあるので、やっぱりそこはもう帰ってきてからもやっぱしないといけないというか、もうしていったらいいなっていうふうにやっぱ新しく気づきを得たっていうところがありますね。
やっぱ違いを認めるって大事ですもんね。
そうですね。
そうですか。山田君はどうですか、帰ってきて気持ちの変化何かありました？
やっぱその、まあ、さっきも言った通り、うん、その家族とか、うん、そのマレーシアのオールセインツ高校の生徒たちがもうとてもフレンドリーで、
うんうん、
もう名前聞いただけでもうこの子友達みたいな
そうなんだ
もうとてもその何やろ、はい、その自分がちゃんと受け入れられてるなっていうその実感もあったし、
うん、
そのスンと入れるというか、
うん、
そのとてもそのフレンドリーな感じを、うん、から始まったんで、
うん、
やっぱその日本でもその、うん、やっぱフレンドリーな感じを出してその関係を作るというか、
うん、
まあ、そういうのでもその助け合ったりとかっていうのができたらいいなって思ってます。
国民性なんですかね、マレーシアの方
は。
はい、そうなんですかね。
そうなんですかね。
でも嬉しいですね、そうやってこう受け入れてくれるっていうのはね、
はい。
これからの高校生活で長尾君、こう目標とかありますか？
これからの高校生活でいうと、うん、僕が今、
うん、
理系アドバンスドクラスという、まあ、はい、理系の道に進む一応、うん、クラスに入ってまして、はい、でも、数学の方でちょっと今僕苦戦してまして、
うんうんうん、
まあ、でもやっぱり苦戦してるだけじゃやっぱいけないし、うんうん、
はい、
自分の将来を決めた上で、うん、その自分の思いで理系に進んでいるからには、うん、はい、まあ、やっぱそこで諦めるわけにはいかないなと、うん、そうですね。で今回の経験を得て、
はい、
やっぱ英語も大事だし、でその中でやっぱ思い合っていく、
うん、
人との関係も大事だし、まあ、やっぱ勉強だけじゃないっていうのも気づいたんで、そこをやっぱり将来に つなげていきたいなとも思ってます
、ね、すごいいい経験できましたね。
そうですね、本当に、
ね、山田君はどうですか、これからの高校生活の目標とかありますか。
自分は、うん、まあ、有馬高校に総合学科と人と自然科っていうのがあるんですけど、はい、まあ、僕は人と自然科という方に入ってて、うん、
はい、
まあ、主に農業を学んだりする、うん、まあ、ところなんですけど、はい、やっぱその、まあ、海外でも農業がまあやってるし、うん、そのマレーシアのホストファミリーの方が、うん、はい、その農業エキスポっていう、
ほう、
その場所に行って行かさせてもらって、はい、まあ、そこでもそのなんかそのなんか、まあ、まあ、肥料を使ってないものとか、はい、うん、その農業についてのその講義というかいろいろやってたんで、
はい、
まあ、それにそれでそのまあその分からないところは、うん、まあ、相方に聞いたりとかして、
うん、
まあ、日本語でを訳して頑張ったんですけど、うん、まあ、その知識をその今後 の, その、まあ、人と自然科での生活、うん、授業になんか使えたらなって思ってま す,、
うん、そうですね、マレーシアでの農業をちょっとこう学んできたという感じですかね、
はい、
じゃあいろいろ体験できた今回の研修ということでしたね。これもまた来年以降もあるんですかね。
そうですね、はい、来年は、うん、オーストラリア、うん、今度はウィンマリーのーウィンマリー校という場所に、はい、
行くんですね。
行きますね、
迷ってる、ね、あの友達生徒さんいたらどうですか、ぜひ行った方がいいですかね。
いや、もうもちろんそこは進めたいと思いますね。
山田君もそう思う。
はい、そうですね、
ぜひチャンスがあれば皆さんね、はい、これは申し込んだらいけるんですか、その抽選とかなんか試験があったりとか。
まあ、人数がその
多いとあれですもんね、
多いと試験とか、うん、そのまあ、リス、あ、まあ、面接みたいなのがあるんですけど、
う
ん、
なるほど。じゃ行きたい思いを先生に熱く訴えて、
はい、
ね、ということですね、まあ、今日もいろいろねお話を聞いてきましたけれども、まあ、このさっきの話につながるんですけども、ぜひ皆さんの将来の夢をですね最後に教えてほしいなと思いますけども、長尾君、将来の夢いかがでしょうか。
将来の夢、うん、そうですね、僕はもうさっき言った理系の道、うん、で理系の道でも自分は特に生物生き物が好きで、はい、もう昔から生き物に関わる仕事をしたいなっていう漠然的な思いはあって、はい、でそこから高校生に入って、うん、まあ、より具体的なやっぱ進路が必要になってきて、うん、ってなった時に、うん、まあ、じゃあ一旦の夢を決めておこうと自分の中で思って、うん、はい、でその時に出てきた答えは、うん、やっぱり獣医師、そうですね、はい、動物のお医者さん、
うん、
やっぱりそこはお医者さんはやっぱり関わる仕事の中ではかなりレベルは高い方になっているので、うん、そうですね、そうですね、やっぱり大学も獣医学部に進んで国家資格を取ってってなるとだいぶレベルの高いところなので、
うん、
まあ、そこを目標にすることで、うん、まあ、そこを目標にしたら、
うん、
まあそれぞれにもちろんやりがいとかやる意味があるから一概にしたなんてことは言えないけど、もうそれを含める動物の仕事も視野に入る、視野に入れることができるので、僕の一旦の夢は獣医師。
今何か飼ってるんですか、お家で。
今僕はチンチラっていう小さなネズミ、そうです、すごくふわふわなネズミ、
そうなんですね、
とあ、
珍しいの飼ってるんですか。
いや、そんなに珍しくないんですけど、うん、なんだっけ、名前忘れた。
ワンちゃん、猫ちゃん、
名前をどう忘れた。
哺乳類、爬虫類、そうなんです、トカゲか何か。
トカゲで、
あ、トカゲ、イグアナみたいなやつ、
名前が出てこない、
トカゲ、カナヘビとか、もっと大きい。
いや、でもサイズはカナヘビぐらいのすごく小さい種類なんですけど、
コモドドラゴンとかそんなんじゃないですよね。
そんなんじゃない家潰れちゃいますよ
噛みつかれたおしまいですからカナヘビサイズ、そんなに大きくない。
そんなに大きくないトカゲを一匹飼ってて、
名前読んだら来ます、トカゲって。
餌振ったら
来ます。餌振ったら
元気なやつです
それ、ね、ご飯の時は来てくれるんです ね,
そうですね。
あとは自由に過ごしてる。
そうです。
お、じゃあ将来獣医師ということで、
はい
はい、ぜひ頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
山田君は将来の夢いかがでしょうか。
いや獣医師のあとはハードルが高いですね、う
んうん、いやいやいやいや、
いやまあその、うん、あんまその将来について考えたことがないんですけど、うんうん、そのまあ、その有馬高校に入る中学3年生の時にやっぱその
進路を決める
相談みたいなのがあるんですけど、まあそのまあその人と自然科というそのやっぱ総合学、まあまあその専門学科っていうまあやっぱちょっと特殊な学科にまあ入るにはまあやっぱ自分にも理由はあって、まあおじいちゃんがやっぱもう農家の方
で、農業されたんですね、はい、
まあそのなんかその興味はあったんですけど、うん、そのいざ入ってみて、うん、その入ったけど、うん、これからどうなるんやろっていう、はい、その自分 の, その未来の、うん、が想像できなくて、で今はまだ特には決まってないんですけど、うん、やっぱりその専門学科っていうその特殊な学科他にやっぱ入ったんで、うん、やっぱその知識を活かせるよう なんか職業とかにつければなって思ってます、
まあ、脳に関する、まあ、関われるわ、
はい、
家では何か作ってるんですか。
あ家では まあその家は、うん、何も作ってないんですけど、う
ん、おじいちゃん何作ってるんですか。米、
お米だったり野菜とか果物とか。
今年米暑さでね水とか大変だったみたいですけどね、はい、なんか言ってましたおじいちゃん。
わかんないですね。そのうちのおじいちゃんっていうのは山口県っていうその遠い場所 で、
ちょっと遠いね、
はい、遠い場所なんで
近所かなと勝手に思ってましたけど、ああ遠いな、はい、
とても遠いんでそのあんま連絡が
なるほど
取れない
というか、はい、でも機会あったらぜひまた、ね、
聞いてみたい
ですね。いろいろ聞けるうちに聞いといた方がねいろいろノウハウを、
はい
はい、じゃあ将来もぜひ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではですね最後にお二人がおすすめの曲を1曲ずつお聞きしたいなと思いますけど、長尾君はどんな曲をおすすめですか。
はい、これは僕が先ほど言った、
う
ん、オフィシャルヒゲダンリズムで、
ヒゲダン、はい
はい、ニューリリースのらしさ、
うん、
という曲をおすすめしたいと思います。
どのあたりがこうおすすめポイントですか、この曲の。
そうですね、やっぱ題名曲名の通り、うん、らしさという、はい、まあ、人間のこう自分らしさというところにすごいフォーカスを当てていて、うん、でも自分らしさっていうのがいい面だけじゃなくて、うん、悪い面もあって、でいい面も悪い面もあるけど、うん、それでも、
うん、
もうあるのはしょうがない、
うん、
でもそれで卑下にせずに頑張っていこうぜっていう、
うん
う
ん、
いい面だけを押すんじゃなくて、悪い面もあるけどそれでも頑張っていこうっていう、うん、すごく前向きになれる曲で、私はとても好きです ね、
ですね、
これが。
でおすすめということで、はい、山田君おすすめ曲は何でしょうか。迷ってる、うん、どれがいい。変えていいですよ、公開で聞いてくれましたけど、しっかり言ってもらっていいですよ。
ワンオクロックの君次第列車という、
はい、君次第列車、
はいはい、そういう曲で、
はい、この曲はどこが おすすめポイントでしょうか。
まあ、その歌詞に、
うん、
歌詞に、金輪際僕は言わせぬから、
うん、
過去がこうだだから未来もこうさ、うん、
はい、
もうくだらんこれだから嫌になる、もういいやこのまま死んだってって思うほどバカに生きてるから、
うん、
ほら気づけばまた今日も歌っているっていう、
うん、
その落ち込んでても、
うん、
そのなんかそのなんか上を向いていくみたいな、
うんうん、
引
っ張ってくれる、うん、
その歌詞にちょっと僕は心刺されて、
うん、おー、支えになった一曲なんですね。で、
はい、その受験の時にでもやっぱそのストレスとかでなんか一人で抱え込んじゃう時があるんですけど、
うん
うん、もうこの曲で助けられたみたいな、
そうなんですね、
と言っても過言ではないぐらい、それで今でもこの曲を聴いてい
て、はい、聞いてる、
はい、とても大好きな曲です。
ありました。どちらもプレイリストですね、ホームページの方に貼っておきますので、よかったら皆さんチェックしてもらいたいと。ということで今日の放課後ラジオの時間はですね、県立有馬高校からマレーシア短期研修に参加されたお二人にお越しいただきました。スタジオに2年生の長尾有馬くん、そして1年生の山田幸人くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。